え、音平気？
いや、今、スイッチ押したから。
ああ。
突然、びっくりしたと思うよ。これ、はい、ラジオ聞き始めた人が。まあ、音は調整しながらやっていきます。多分、平気だと思う。結構ね、見せてあげたよ。今、スタジオ、吉田くん手作りスタジオ状態になってるから。いろんなハンガーラック、はい、こういうハンガーラックを駆使したりとか、こういうね、ほら、こういう風にしたりとか、で、これ自身も、こういう風に、このカメラもね、こういう、ウィーンっていうアームをつけたりして、まあ、全部、200円とか300円で揃えてんだけど、
え、なんかさ、
秘密基地みたいな、こういうマイクもやってね。あー、ごめんなさい。ちょっと、音マニアみたいなスタジオ自慢をしてしまったんですけども。
なんか映像犬には手を出すな、的な感じ
ですね。まあそうですね。手作り的なね。まあ、何、高校生レベルだって言いたいんですか？高校生の弱小の部費が出てない高校生レベルの部活レベルだって言いたいんですか？
うん、いや、なんか可愛いな。
40歳になりました。40歳になりました。
あ、おめでとうございます。おめでとうございます。
はい、私はトウモロコシの会会長の吉田祐樹なんですけれども。
はい、あなたは太田って言いそうになっちゃった。スガッツです。こんにちは。
はい。太、はい、田靖国こと、スガッツ先生ですね。
はい。
久しぶりですね。もう1ヶ月半以上になってしまったんですけど。忙しかったんですよ。
うん。見たよ。
え？はい。
トレンディードラマ好きの僕は見ましたよ。
ああ、金25？金25でしょ。
T25？
金25でしょ？
何ですかそれ。
いや、月9とか言うじゃん。月9みたいな感じ。
金25ね。
金25、ね。
金曜日25時。
はい、はい。一番黄金の枠とされるね。
はい。
はい。
でもあれ、モテ期とかもあの時間だよね、確か。
テレ東の？
うんうん。
うん、だから、だってそれこそ孤独のグルメ。
あ、そうです、そうだ、そうだ。
まあ、あれは金24か。
ああ。
まあね、まあでもまあ、同じ枠っちゃ同じ枠ですよね。
うんうん。うん、いや、見ましたよ。
うん。まあ、ついに、まあ、トレンディードラマ俳優こと吉田祐樹なんですけども、金24俳優ね。
はい。すごいなと思ってさ。
はい。いやいや。
面白かった。
いや、それはまあ、それとして、別にそれはとっくにもう出てるんで、あ、そっか。ごめんなさい、ごめんなさい。素人さんわかんないよね。もうそれはとっくの昔に。
うん。
撮影収録してるんです。それで忙しかったんじゃないんです。だってその後ラジオとか撮ってるもん。
あ、そう、もうあの時点で撮ってたの？前回で。
みんなには黙ってましたけどね。
お、かっこいい。
もう3回ぐらい撮ってるよ。収録してから。
ああ、そうなんだ。
うん、まあ、正直すげえ下に見てましたけどね。こいつら、トレンディードラマ俳優の俺に向かってなんか、下手な口の聞き方してんなって思いながらね。心の中ではね。
はいはいはい。
今そういうことじゃなくて、だって本2冊書いてましたからね。ここ1、2ヶ月で。
うん。
3冊か。まあ、ほぼ3冊ですよ。
そんなに書けるもんですか、逆に。
トレンディードラマ俳優なんで。それはもう、金24俳優は、まあ、そこら辺はね。はい、
おお。じゃあ今の時点でも。
告知をしてもらせていただいてもいいですか。
あ、いいですよ。
はい。まず、明日発売ですね。3月12日発売の、一生忘れない怖い話の語り方、角川から出ます。これは前々から言ってる実話怪談についての、まあ、喋り方、書き方、あるいは実話怪談の歴史について触れた本ですね。
お、
言ってるよね、ラジオ。
角川。
まあ、角川です。
言ってます。
はい。
あの角川映画の角川でしょ？
あの角川映画の角川だけど、もともと出版なんで、あ、すいません、素人さんはご存知ない。あのね、もともと出版なんですよ。
ああ。
うん、別に映画、
すごい。
別に覚醒剤打って映画作ってるだけじゃないんで。
それ言って大丈夫なんですか？
いやでも、春木さんはね、春木さんはだってもうスピリチュアル業界の、
うん。
めちゃめちゃ大先輩ですからね。
はいはい。
ね、オカルト業界というか、めっちゃオカルティストだもんね、春木さんは。
うん。いろんなものをね、この、止めたりとかしてくれてる天才の、ね。
そうそうそう。自信を止めていただいてますからね、うん、はい、春木先生のおかげで。
いつも感謝してます。
はい。はい、娘さんも私、好きなんですよ。
あ、そう。娘さんもなんか変わった方なんですか？
うん、まあ、オカルトって言うと怒られるのかな。まあ、その、霊性運動的なことは大好きな方ですよね。はい。多分このラジオ聞いてますよ。あの、多分あの、これはマジで。あの、よく血液型ゾーンの先生たちが言ってる、うん、これ聞いとるやろって、芸能人がね。
はい。
あの、アンジェリーナ・ジョリーさんとか言ってるけど、うん、それでじゃなくて、マジ。
お
マジでね。まあ、そのコネなのかな、そのコネで出せたのかな。
レックス恐竜物語。
そうそう、あの、はい、はい。それの監督である春樹さんの娘さんがこのラジオを聞いてるから出せたのかな。
あ、
うん、あと私の顔が良かったからでしょうね。三つの見た目で仕事もらってるんで。
え、でも、さ、それはじゃあ明日発売
?3 月12日発売です。それはちょっと売れてほしいな。
うん。
うん。それはちょっと売れてほしくて、でもまだ出ますよ。3月の25かな。に、竹書房の怪談本。
うん。
恐怖実は怪の残滓。まあもう5冊目ぐらいか、竹書房で。
そうですよね。竹書房はかなり買い手出されてますよね。
はい、まあ、それは適当に、まあもちろん売れてほしいんですけど、でも、やっぱり、なんていうの、それは別に竹書房に悪いわけじゃなくて、あの、携帯が違いますから、出版携帯が。同じ書籍といえども。
ああ、ちょっとそこら辺どういうことなんですか、
ね、いやいや、角川のその本で単著として単行本で出すのと、その竹書房のやつはまあ雑誌みたいなもんですから。
はいはいはい。
で、まあ、正直言って増刷はないですよ。いくら売れようと。
あ、そうなんだ。
だって雑誌増刷します？
まあしないですよね、普通はね。
うん。だって私がね、うん、常日頃から言ってる、それも、それこそ一生忘れない怖い話の語り方で書いた、実は怪談の歴史の中でも語ってるんですけども、まあ、竹書房の怪談本ってもう、前は月3冊とか出してたんですよ。
うん。
で、出しすぎじゃないって、もうそれ、もう、週刊誌じゃん。これ書籍じゃなくて週刊誌だよって、揶揄半分で言ってたんですけども、
う
ん、今や月5冊ですからね。
わあ、もう、ディアゴスティーンじゃん。
ディアゴスティーン以上でしょ。っていうか、俺の、ちょっと皮肉で週刊誌じゃんって言ったのを超えてきましたからね。月5冊だから。まあ、それは、あの、別に悪口じゃなくて、めちゃめちゃ褒め言葉としてですけどね。だから、それは、ムーブメントとして違うんですよ。一冊単行本を出して、その一冊をじっくり売るっていうよりは、やっぱりこの、運動として、ガンガンガンガン出して重ねていく、流れとして、やっていくっていう意味の、その、功績というか、良さがあると思うんですよね。
うん。
うん。だから、私は、これ、あの、よく、竹書房だからね、それで、いろんな書き手がたくさん必要じゃないですか。
はい。
だから竹書房デビューする人とかも多いんですよ。
おお。
その書籍デビューね。
うん。
として。でも私は言っては肩の力抜けってよく言ってます。
あ、その人だ、
ね。うん。竹書房の怪談文庫の場合は。いや、なんかこれ、いや別に手を抜けって言ってるわけじゃないの。これはちょっと勘違いしてほしいんですけど、肩の力を抜いて続ける方が大事なんで。
まあ、そうだね。その確かに、まあ、携帯だったら、うん、そこに全部を込めすぎちゃったら、もう、消費、まさに消費だけされちゃう感じになっちゃう。
うん、あなたのその怪談人生の全生涯をかけた最高傑作のベストアルバムを作るってなっちゃうじゃん、やっぱり。書籍デビュー的なね。うん、その本、うん。同じ本一冊書くっていうことになっちゃってるからね。あの、まあ、その、うん、パッと見だけはそうじゃん。
そうね、
本一冊書くっていう、うん。まあ、それが、例えば、だから他の、あの、ところで、例えば、うん、一番最近の分かりやすい例で言えば、松原谷さんの、事故物件怖い間取り、とかって、あそこに全力投球して、ガッてね、何万部も売れるっていうのはありますよ。で、そういうやり方は正しいんですよ。
うん、
で、同じことを竹書房の怪談文庫ではやらない方がいいんですよ。
そうだね。
うん。
うん、
全力投球しないで、あの、
うん、
だったら5冊、4、ね、6冊出していった方が、あの、正しいんです。1冊すごいの100点出して終わるよりも、60点の本を5冊出す方が、私は上だと思ってます。
うん。
うん、まあ、芸術家としては、いい、すごい、素晴らしい本を1冊出すのが上なんでしょうけど、私は芸術家じゃなくて、職業人なんで、フリーターみたいなもんなんで、うん、 うん。それが、プロっていうのはそういうことですかね。プロっていうのは60点のものを延々と出し続けるのがプロですからね。
うん、うん、うん。
別にどっちが上か下かじゃないんですよ。全然芸術家タイプでも全然いいんですけど。うん、ただね、竹野階段文庫に関しては、それは、別に竹書房もそれ望んでないし、
うん、
一冊素晴らしい本書いて終わりは竹本望んでないですよ。だったら60点のものをコンスタントに出してくれる作家の方を望んでるんで。うん、なんかすいません。まあこういうことを言ってるのが結局戻っちゃうんですよ。角川から明日出る。
はい。
一生忘れない怖い話の語り方。
あ、なるほどね。
こういうことも言ってますね。はいはい、まあ、実話怪談という文化運動そのものへの評論本みたいなものなんで。
うん、あ、それは面白そうだね。売れるといいですね。
イタコ28号さん曰く、
う
ん、3年かけたら評価されるって言ってました。
本当なんか、あの、歌丸さんが映画表で逃げるときの。
っていうことは何クソつまんねえぞって言ってるってこと三田子さんは。
いやいや、どうなんですかね。
で3年かかったらダメなんですよ。言いたいことはわかるんですけど。多分、三田子さん、マジで褒め言葉で言ってくれてると思うんだけど、
うんうんうんうん、
今年売れないとダメなんですよ。
そうです
ね。スタートダッシュとしてね。
うん。でもさ、僕ちょっとあの、うん、ほら、社営っていうんですか、
はい、
あれを。
社営ね。はい。
うん、会長のほら、ツイートで見たけどさ。
はい。
なんか、稲川淳二さんが、
これ
帯書いてると。そう、そう、はい。ライバルが増える的な。
やば、これを読まれたら、商売敵がまた増える。稲川淳二推薦。
完璧じゃないですか。
完璧ですよね。
ねえ、すごいよね。うん、
売れてほしいなぁ。
みんな、買うんだぞ。
うん、3冊な。このラジオのリスナーは3冊ですよね。
はい。
はい。鑑賞用、保存用、布教用。
はい。
っていうのがありますし、まあ、あと、おいおい、もう1冊も書いてるんですが、それは、ちょっと、まだ、シリーズ本みたいな感じなので、もうちょっと後かな、告知は。
おー。
ていうか、あまり告知しすぎて、
うん。
竹書房の怪談本はともかく角川の本が売れなくなると困るんですよ。
だから次もあるっていうことを言い過ぎちゃうと、ってことですね。
そうそうそう。
うん。
だ本だったらね、竹書房の恐怖実は怪の残滓の告知したくなかったんですよ。
はい。
だってどうせ増刷しないもん。いやでもそれは悪い。まあそれはさすがに悪いか。まあでも増刷しないにしても、ね、宣伝はしなきゃダメだけどね。まあまあ、それは、恩義のある竹書房ですから。竹書房のことをずっと褒めてますからね、私、角川の本でも。はい。
ああ、そう
なんだ。はい、
はい。楽しみですね。
はい。まあ、すみません、告知はこのあたりで。
はい。
はい。
まあ、ねえ、すごいじゃないですか。
見え、
まあ。これあれですよ。実は今話してる段階でも、
うん、
なんか、ハリウッド映画とか実は撮ってて、で、言えないだけだった
りする。あ、いやいや、そんなもう。いや、もう、いや、だって、全問答みたいになりますけど、そうだとしてもそうですとは言えないじゃないですか。
そうだね。
うん。そうじゃない、というのも嘘になるかもしれないし。うん、いやいや、もう、顔です。顔だけですから。実力とかじゃなくて、もう本当、見た目で仕事取ってるだけですから、私は。
見た目で。
はい、見た目です。うん、
いや、でもドラマの時もかっこよかったですよ。
はい。まあ、まあでもあれはわざとああいうね、わざとというか、私がわざとじゃないですけど、スタッフ陣がわざとああいう、なんか、ちょっと、気味悪い感じね、髪型とかも。
ね、ちょっと変わってたよね。
髪型あれなんだ。いや、俺も、あれ、なんでこんな髪型にするんだろうって思いながら、シャーってものすごいムースつけてましたからね。
あ、そうだね。
はい。はい、
お
ー。でもまあいいんですよ。それはもちろんね。だって、杉野くん、あ、ごめんなさい、杉野くん、ちょっと、あ。
なんか、主演の方
ね。あ、なんか、ちょっとすいません、なんか、知人っぽく言っちゃって。まあ知人なのは間違いないんで、まああんまりね、はい、他人行儀なのもおかしいんで、杉野くんと、まああえて言わせてもらいますけど、杉野くんという美形枠がいるんだから、そこにそれより劣る美形枠で対抗しても意味ないじゃないですか。だったら、キモい路線で行くことが、次につながる。と、私は思うんですよ。
なるほど。
はい。
先へを考えてね。
もう、トレンディードラマ、オファー来ないかな。こっちでやってくるのはね、だってリリー・フランキーさんなんてもうイラストレーターやってないじゃないですか。
そうだね。うん。
ピエール・タキさん、テクノやってないじゃないですか。
もうまあ、またやりそうだけどね、逆に。
いや、逆にね。
うん。
俺も怪談やめて、ドラマと映画で食っていけないかな。
ねえ、だってさ、レディー・フランキーさんなんて、ね、最初の頃なんかさ、うん、それこそさ、映画秘宝とかにいっぱい書いてる
ね。うん、ピアとかね。ピアのあの細長いコラム書いてたよね。
そうそうそう。
うん、
ね、今そうじゃないもんね。
一切やってないよね。まあ一切ってことないけど、うん、完全にもう、若い人は俳優のおっさんとしてしか知らないよね。
うん。あの、それこそさ、秘宝がほらちっちゃかった時にさ、
うん、
あの、震える下を、
うんうん、
コラム書いててさ、
うんうん、
それがめちゃめちゃ面白かったんですよ。
それピアでも書いてたよ。それ使い回してんな。
ああ、かもしんない。
まあ、ピアはね、ちっちゃいからね、コラムと。うん、文字数少ないからね。
なんか、自分も昔、赤痢になったことがあって、みたいな話。
うん。
うん。で、なんか、それでね、めちゃめちゃ面白くて、僕はその文章を読んで、そのちっちゃい秘宝を結構集めてましたね。あ、この本面白いなと。
あ、リリー・フランキーさん目当てで映画秘宝を。
うん、あとね、井口のボールも結構ね、
面白い。書いてそう。
そうそう。
それは何ですか、あんた。まだ良かった頃のみたいなこと言いたいんですか。
いやいやいや。
やめてください、私、結構、うん、映画秘宝を。仕事はしてないんですよ。だから、これ、初めに言ってきますよ。私、仕事してませんからね、映画秘宝とは。
うんうんうん、
だから、なんか、変なしがらみとかないですよ。だから、ほら、はい、なんだろう、田辺さんがちょっと褒めてくれたりとかしてたり、するじゃないですか。
あ、言ってましたよね。
はいはいはい、はい。なので、まあ、全くのね、赤の他人ってわけではないんで。
うん。
じゃあ。
僕も、ね、言うことないよ、そんなに。
そろそろ行きますか。そろそろ行きますか。
はい。
はい、月、大田靖国、メンヘラ、デイキャーチ。トゥントゥクトゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥ
ントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥント
ゥントゥントゥドゥドゥドゥドゥ。でもなんかあれ、荒川京健さんなんかやってんじゃなかったっけ、他の曲とかで。
そうなの、うん、知らないです。
あとアシスタントの人、ごめんなさい。あ、お名前何でしたっけ、
わかんない。
女性の方、最後の方。
うん。
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 まあ、ちょっと繋がりあるんですよ、僕。
そうなんですか。
あの、まあ、知り合いの知り合いっていうだけですけどね。直接の面識はないんですけど。
はい、へぇー。はい、そう。
まあそういうデイキャッチの遺発を継いだ、あの、長寿コーナーですけども。まあだってめちゃめちゃあるでしょ、語ること。どっから語る？映画秘宝。映画秘宝かな？
映画秘宝は、
うん、ちょっとだからそういうこと、それ初めに処理しちゃいましょう。映画秘宝。
うん。いや、それね、確かに、
うん、
ずっとね、未だに、あの、注目して見てますよ、僕は。あの、
騒動。
流れをね。そうそうそうそう。うん。
今どうなってんの？いや、今ね。ごめんなさい。まず初めに行くと、それこそ歌丸さんのせいですよね。アフターシックスジャンクションで、韓国映画特集やった時に、映画秘宝の人たちが出るんだけど、うん、女性ライターが出てなくて、女性人、韓国映画特集なのに、女性少ないのどうなのって、ツイッターで呟いた人に、もう何でそんなこと言うんですか、死にたいみたいな。もう死にますみたいなことを編集長が、岩田さん、岩田さんですよね、
うん。
岩田さんという編集長が夜中に DM して、それは問題になって、で、そこから、まあいろいろ、火消しのやり方がまずかったとか、なんかそれこそ、女性ライターの人に火消しをパワハラ的にお願いしたとか。
そうそうそうそう。
あの、良心的存在のあの3人がね、どっちかっていうと、田辺さん、高橋良樹さん、柳下喜一郎さんっていう、うん、ドインテリの人たちがね、うん、っていう、そんなことしなさそうな。
寺澤ホークさん。
あ、そうかそうか。ですよね、うん。でも、ホークさんもそういうことしなさそうな、まあ知らないですよ。直接の面識はないんですけど。
でも、ホークさんはね、結構ツイッターとかで、うん、やっぱし、 意見の合わない人とか、ガンガン攻撃したりするタイプだったから。
あ、そうなんですか。うん、僕は三岡光子さんがリツイートするホークさんしか知らなかったんで。
そうね、だから。
三岡さんもなんか、ハラスメントされてんのかな。
許せない。知らないですよ。
今から、ちょっと、殴りに行こうか。
いや、ね、でもそういう騒動があって、
うん、
まあ、あと町山智弘さんね。
あれ、町山さんもパワハラしてたの？
うん、だから、ね、その、今、吉田さんが挙げた中で、田辺さんはその中に入ってない、
は
い。
あ、田辺さんは黙認してたみたいなことだった
んですか？うん、で、その、それプラス、高橋良樹さんと、うん、寺澤ホークさんと、あと、誰だ？
柳下喜一郎さんは？
は、わかんない。
あと、その、つか、その、ズームでお願いしたメンツと、
うん、
その、なんか、ちょっと、事実を曲げて、ライターさんたち、銀手小林さんたちに報告してたメンツとはまた別ってことか。
うん、
複雑だな。
そう。で、そういうので、うん、まあ、ごたごたしちゃってるよね。
うん。
残念なことだよね。
まあ、だから、でも、全般的に見てみれば、やっぱりその、初期の一番最初のところの映画秘宝のそういう、そういうパワハラしてるやつぶっ潰すみたいなノリが、いつの間にか、まあ、うん、そっち側になって、大人になって、自分の父親と同じような人間になってしまったみたいな。うん、まあよくある流れちゃよくある流れですよね。自分が嫌ってた父親と全く同じ人間に成長したらなってしまったみたいなさ。
うんうんうん、
まあそういうもんですよね。権威っていうものはそうなってしまうので。うん、
まあだからね、いつしかからその秘宝的なものっていう権威になって、
うん。そうそうそう。本当は反権威のね、カウンターだったはずがね。
そうそう、カウンターだったのが権威になっちゃったから、うん、ってことだよね。
まあ 100% そうなるけどね、
うん、
物事っていうのは、うん、ソ連とかそうだからね、
うん、ああいやいや、そうだね、そうだからね、うん、まあまあ毎日毎日このいろいろ動向をチェックしてたけどさ、うん、まあね、
だから、ね、細かいことは知らないから、
うん、
そういう一般論でしか語れませんけどね、内部事情とか知らないからね、まあ、ギンティさんも別に面識はあるけど、
うん、
うん、三岡さんもあんまり絡んでないだろうしね、映画秘宝は、
うん、そうだからあのさ、やっぱしほら何そのオフィス秘宝っていうのを作ってて、
うん、
でただほとんどその岩田さんとあと他の出資をしたその町山さんたちがやってただけで、
うん、
あとほとんどそのそれこそギンティさんもそうだしさ、
うん、
他の人なんかもフリーのライターを使ってるわけじゃん。
はいはい、そうですね。
うん、
ユニットですよね。
そこら辺でのこじれもありそうだよね。
うんうん。
うん、まあそこでなんかジャンクハンター吉田とかさ、
はいはい、
こういう人が逃げやかしでなんかまた余計なこと言ってそれがさらに炎上しちゃったりとか。
うんうん
うん。うん、なんかそういうなんかオタク世代オタクの人たちもさ。うん、嫌だみが全部出ちゃってる感じするよね。
まあそうですね、その点に関してはあの古いタイプの世代のオタクの人たち、
うん、
散々我々が見てきた流れですよね、うん、
そうなんだよね。
スタジオカラーとかもそうなってんのかな。庵野秀明
さん、その話は後でちょっとすごいしたい。
まあもちろんね、ガイナックスも揉めに揉めましたからね。
うんうんうん、
うん。まあ、それ考えてみると、トウモロコシの会って、俺がいじめられるだけだもんね。
いじめられてます
他の人たちが闇鍋とか、まあどうせ花見とかするんでしょ、今年も。隠れて。隠れてというか、隠れてやるんだったらまだ、
うん、
私という、まあ一応リーダーじゃないですか。
うんうん、
まあ一応私という権威が、ある意味生きてるってことじゃん。いや、ないがしろにされてるんですよ。私を無視して勝手に花見やってんだから。だけど隠れ、なったんけど、もうあいつらは、堂々とトウモロコシの会の花見ですって言って、俺を誘わずにやってますからね。
うん、あ、そうね。
これが映画秘宝で起こります、うん、こんなこと。町山さん呼ばずに花見とかやります映画秘宝の花見って言って。
でも、やってることとしたらそういうことが起きてたんだと思うよ。なんだろう。例えば、その、ね、俺がそのラジオこうやって出させてもらってて、
うん、
で、なんか、うん、なんか、吉田っていうさ、あの、階段やってるやつ、なんか、あれと俺一緒にラジオやってんだよね、みたいなこと言いながら、
うん、
モデルさん、なんか、誘ってたりとかさ、なんか、そういうような、なんか、感じの、
金24俳優の吉田って、まあ、俺の連れなんだけど、って。え、あの、金24俳優のって。
だから、権威になっちゃうと、その権威を重ねきて、はい、何か自分を得するようなことをやろうとするっていうのは、秘宝の中でもあったんじゃない？
うん、まあまあ、それはもちろん秘宝だけに限らず、真羅万象あり得ることですからね。
うん。で、気づいたら、
ね、トウモロコシの会ってそういう、いや、ちょっとずれてんだよ。そういうことじゃなくて、別に、権威を重ねきてなんかやるっていうわけじゃなくて、トウモロコシの会の、もともと、のその仲間内で鍋パーティーとか花見とかやってるってことだからね。それで例えば俺のファンの女の人とかを全く面識がないのに吉田来るかもよみたいな感じで誘って来ないっていいんだったらわかるけど、そうじゃないじゃん。
え、でもそれもしてるかもしれないじゃん。わかんないけど。
そう、まあね、してるかもしれないけど、でもなんかちょっと俺の、それはそれでムカつくけど、そこじゃないムカつきなんですよ。
なんか自分、
わかる言ってること。だファイトクラブ問題ですよね。うん、どっちかっていうと。あのね、それは、それ俺詐欺問題なんです。あの今、菅さんが言ったよくある権威を重ねてきて、
うん、
例えばまあ、一番単純に言えば、中島みゆきは俺が育てたとかね。言ってる、
うん、そうです。うん、そうね。
音楽プロデューサーの業界ゴロみたいなおっさんが、それで、うまみを吸おうとするのが、それ俺詐欺ね。
うん。
それと、ファイトクラブ問題は違う。ファイトクラブ問題はもうちょっと子供っぽい、
あの、
感情なんですよ。
え、でも今年花見やるのかな？
まあ、さすがにやんないかもしれないけども、こっそりやってるかも、うん、まあ、こっそりっていうか、普通にやってるかもしれないからな。
去年はね、結局やんなかったもんね。
うん、まあ、それが、まあ、映画秘宝も、だから、トウモロコシの貝をモデルタイプにして再生すればいいんじゃないですかって話ですよね。
まあでもどうなんだろうね、本当にさ、うん、なんか亡くなっちゃうにはちょっとね悲しいなって感じはするしさ、
うん、
まあただここ4、5年僕もあんまし買ってなかったからね、
うんうん、
あれなんだけど、うん、そう思いましたよ。
はい、では映画つながりで、はい、エヴァンゲリオンですか。
いや
ー、エヴァーの話しますか。
うん、あの美里さん風に今言ったのね。
いや違いますよ、うん、違います。美里さんはエヴァーでしょ。
うん、
エヴァーです。
それ何ですか。
いや、2はエヴァーって言うんじゃないですか。
いや、わかんない。そうなんだ。
ミサトさんって何ですか。
まあまあいいですよ。進めてください。
はあ、
うん、
うっせえ、うっせえ、うっせえよ。
その話もね、ちょっとね、したいなと。
その話って何ですか。
うっせえわの話でしょ。
うっせえわ、
うん。
何ですか、うっせえわって。
まあまあいいです。もうめんどくさい。
また俺のパクリですか。また俺が、なんか、やったことパクってんですか。俺が考えたのは、うっせえ、うっせえ、うっせえよーですよ。これずっと言ってますからね。え、なんか、また、なんかパクったんですか。誰かまたパクったんですか、これ。エヴァーとかもパクったんですか、誰かが。
え、まあまあ、今ほらね、あの、そういう歌も。
歌が。
パクった歌があるんです
よ。なんて歌なんですか、それ。はい。
うっせえよって歌があるんですよ。
どういう歌ですか。
でもなんかこれおじさんが解説してること自体が死ぬほどダサいから、あの言いたくないよね、あんましね。若い子の間で今こういうの流行ってましてね。
何なんですか、僕全然知らないんですけど。
だからなんか俺もよく知らないよ。だけどそういう、なんかその、若い子が共感をする歌があるんだって。
かたくなに歌わないですよね。
歌わないよ。だって僕2回ぐらいしか聞いてないもの。
あ、出た。対して聞いてないアピール。
うん、
俺もでもうっせえわって言ってると思うんだけどな。 また三歩先、また三歩先行っちゃってました。絶対このラジオで言ってますよね。いや、うん。まあ、この話題も、これは本当なんですけど、1ヶ月前に思いついて、ラジオメモにメモしておいたことなんですけど、もう完全に旬を過ぎてますよね。
そうなの。
そう。これを言うこと自体が、
う
っせえうっせえうっせえよってちゃんと書いてありますからね。ラジオメモに言うって。2月上旬の時点で。2月上旬だったらまだ多分、菅さんもうちょっと笑ってくれたと思うんですよ。
そうだね。
今3月11日なんで、ちょっと菅さんも、うん、それね、うん、はい、うんざりみたいな。ほんと、これ信じて、ほんと1ヶ月前に思いついてたの、このギャグ。ほんと、これは信じて。お願いお願いお願い。これは信じて。
わかりました。いや、でもね、わかるよ。僕も、前回のラジオを撮ったすぐ後に、巨峰の騒動があったのよ。はい、次の日ぐらい。
もうその場で語りたいです
ね。で、僕はその時、ほら見たことかと、うん、もう呪音で僕が言ってたこととちょっと重なりますよ、みたいな。
は？ What？
いや、呪音のラジオを撮った時、撮り直したじゃん。はい、僕が秘宝の悪口言ったから。
ああ、そうね。なぜか秘宝の悪口になったことね。呪音の話したいのに。
そう、でも
魔界転生とかの。
そうそうそう。で、結局、あの時のことと通底することでこう起きましたよってことをすごい思って、
うん、
で、うちのね、嫁さんとかと一緒に、うん、もう、ちょっと次ラジオ、もうこの秘宝の話するわ、みたいなこと言って。うん、
カットされた30分の悪口大会ね。
で、二人で秘宝のスレとか、お互いこう分担してみて、
うん、
ここお前が言ってるのと同じこと言ってる、みたいな。
うん、
結構そうやって資料集めみたいなのしてたんだけど、
うん、
もうそっから1ヶ月半経ってるからさ、クールダウンしてる。
いや、もう、よくないよね。せっかくこんなダラダララジオなんだから、その別にね、かっちり台本作ってお金かけてやってるわけじゃないんだから、せめてタイムリー性だけは持たせたいよね。
そうね、そう思いました。はい、
1ヶ月前だったら受けてると思うんだよな。もう言おうと思ってもちょっとやっぱりタイミングしてて、別に私もイベントとかテレビとかあったんで、テレビってもあるんですよ、はいはい、ドラマじゃなくて、
うん、
会談番組みたいなのね、うん、言おうと思ってたんですけど、なかなか言えなくてね。ふわちゃん、
ふわちゃんでしょ。
そう、
うん、
それも言おうと思って言わなかったら工藤官九郎にパクられたよね。
あ、どういう、あ、僕ね、ドラマ見てない
んですよ。あ、そうそう。で、ふわちゃんって西田敏行が言ってた、確か。
ああ、
俺は本当はちゃんとその前に YouTube のクリスマス会の時に言おうと思ってて忘れてたんですよ。
はい。
フワちゃん、なんかこれフワちゃんみたいな格好してんのかお前らって。何度もそのフワちゃんみたいな格好してって。ずっとツッコミ不在でやろうとしたんだけど。
うんうん。
まあ。だから本当12月20、20日の時点で思いついたんですよ、そのギャグを。
はい。
クドカンにパクられた。もうやってもクドカンのパクリになっちゃうじゃん。
思考盗聴されて
る、ね。そう。いや、最悪ですよ。まあだから何が言いたいかというと、やっぱりね、タイムリー性、うん、思いついたらすぐやる、その時流に乗ってすぐやるっていうのは本当に大事だと思うんで、エヴァーの話しましょうよ。
そうだね。
エヴァーはまだもうほやほやでしょ。
うん、
今日アップするとしたらね、このラジオ。
どの流れから話した方がいいのかな。
また、いつ見ました？
あ、僕はね、8日に公開で9日に見たんですよ。
うん。
うん。本当は、もう前々から、伸びる前から、絶対にレイトショーで一番初めに見に行こうねって話は、
うん。
嫁がめちゃめちゃエヴァが好きなので。
へぇ。
まあ、主にカップリング的な意味で。
ああ。
カオル君的な意味で好きなんだけど。
カップリングってカオル君、シンジ、カジさん以外にもあるんですか？
まあ、あと、ゲンドウ、フリュウツキとかでしょ。
まあ、わかりました。はい。
うん、まあ、そういう意味で好きなんで、
うんうん、
もう絶対、 見るって言ってたんだけど、まあ、ちょっとね、8日の日はね、公開日の初日はね、まあ、うん、ちょっとね、どうしてもダメだったんですよ。うん、だから。
なんか含みがある言い方ですけど。う
ん、あのね、え、じゃあちょっと、じゃあ先にその話していい？
どっちがいいですか？
どっちがいいかな？
長くなりそう。
あ、じゃあね、じゃあエヴァから
い
きましょう。
はい、はい、わかりました。後で聞きます。はい。
そう、だから9日に見ました。
はい。
うん。
私は10日に見ました。昨日です。だから、まあ、見たてほやほやですよね。あ、
なんかでも、
見なそうなのこれダメか。いや、でもそれは、やっぱり時代物はね、その時に見ておかないと一生、取り戻せないですからね。こういう時代とともにあるものはね。
うん、まあね。
うん。うん、どんなにお金があろうと、どんなにね、才能があろうと、二度と取り返せないですからね。うん、その公開時に見ておくという体験は、みんなと一緒に、時代の熱とともに。あ、で、ただこれがバレたら本当やばいんだ。
なんで？
だってあんなたくさん人がいる映画館に行ったって言ったら、コロナ中の、家に一人いるじゃないですか、コロナ危険中が。
まあ、まあ、本当いるよね。いっぱいいるよね。
いっぱいいましたね。うん、だからこれはやばい。ちょっと不倫するよりやばいくらいかもしれない。あんまりこれバレない方がいいな。まあ多分ラジオ聞いてないと思うんで大丈夫なんですけど。え、菅さんの奥さんは大丈夫だったんですか、その危険中ですけど。
ああ、まあね、うん。あの、それはもう別腹。
いや、なんかさ、危険中の人、そうなるよね。ちょこちょこ。それは、また別って。
あの、ほんと便利な言葉がさ、
はい、
こればっかりはね、っていうさ。
いや、いや本当に、まあいいや、うん。まあまあ、その話もまた別の機会にしますけど、
はい。
はい、どうでしたか？
ああ、あの、じゃあさ、ネタバレなしで、
もちろん、
例え話って話していい？
例え話、はあ。
うん。例え話っていうか、僕が実際体験した劇場の話。
ああ、はい。例え話じゃないじゃん。はい。
うん、劇場の話ね。
はい。
さあ、僕 4DX、揺れるやつ。
ああ、4DX で見たのね。
うん、うん。
俺 IMAX。
IMAX と 4DX ってどう違うんですか？
は？だから 4DX 自分で言ったじゃん。揺れたり飛び出たり、
うん、
水が出たり風とか出たり。
そうそうそうそう。
そういうのは 4DX、うん。IMAX は単純に綺麗で音がいい。
あれっていう。4DX の画質よりも、画質的には IMAX の方がいいのかな。
うん。だって、だから、なんていうの、話してるテーマが違うんですよ。4DX だから揺れたりとか、3D で飛び出したりするっていうギミックでしょ。うん、IMAX は単純に IMAX 用のカメラとかで撮った、めちゃめちゃ、うん、あの、細かい画質が良くて、でっかい画面でできるっていう。
なるほど。
うん。まあ、単純に、画素がめちゃ多いってことでしょ。まあ、あと音とかも多分いいんだけど。
うん。なるほどね。
うん。その違い。
うん。で、僕ね、4DX、その揺れるやつで見たのよ。
うん。
うん。で、そうしたら、あの、最初さ、僕たちの列、誰も人いなかったのね。
ほう。はい。
だけど、
横列ね。横列ね。横並びの列ね。
そうそうそう。うん、横がね、はい、僕たちだけしかいなくて、
うん、
だけど予約の時点でもう満員だったから、
うん、
埋まってたからさ、そこも、うん。おかしいなと思ったら、直前でいっぱい入ってきたんだよね。
まあね、宣伝長いからな。
うん。
うん、うん、俺も東宝シネマ新宿歩いて数分だから、
うん。
例えば10時半開始の回だとしたら、
うん、
10時半に家出るもん。
それ、僕はあのほら、
それちょうどいいぐらい。
東宝シネマズのいつも出てくる女の子が結構好きなんで。
は？え、あの、顔がカメラのやつ？
違う、
あの、東宝シネマズ。あの人女っていう説があるよね。あの、ストップ映画泥棒、うん、女性説あるけど、あの人は、やっぱあの、
映画の、新作の映画のなんか宣伝をするナビゲーターみたいな子が出てくるんですよ。
へへ。あの、うさぎでしょ。へへ。先輩。
それじゃ
ないですか。なんすか、それ。え？なんだ、お前。
ロックじゃなくて。
あの、ムカつくやつね。あの、
うん、
ムカつく鷹の爪みたいなやつね。
そうそうそう。昔、歌丸さんのラジオで鷹の爪を作ってる人が。
フロッグマン？
が薄くディスってました。
いやいや、まあ、わからなくはないね。あの、後出しだしね、あっちの方がね。あの、
なんとかスカーって話す的なやつ、ああ、ああ、見方してましたよ。
カイロ男紹介の人が。まあまあ、わからなくはない。ちょっとだから陽キャ向けだもんね。なんか、まあ、中高生向けのセンスって感じだもんね。まあ、分かってやってるんでしょうけどね、ロペ作ってる人も、その別に。
そう。で、まあ、あの、そのね、女の子が好きで、
はい、
あの、だからまあ、早めに行くんですけど、遅く来たのよ、みんな。
ああ、はい。
で、なんか、大学生ぐらいかな、のやつが、4人ぐらいで来てて、
うん、
で、4DX ってさ、ポップコーンとかさ、も、持って入っちゃダメなんですよ。なんか、袋に入れ替えるみたいな、揺れるからね。
シンナー吸ってるみたいな感じで食べるってこと？
まあ、ほんと袋に入ってました。
はいはい。
だけど、そいつらはもうそのまんまトレーごと持ってきてて、
あら。
うん、もう全然入んねえし、なんとかだし、みたいに言いながら、
うん、
なんかやってるわけ。
その椅子じゃないからね。入る用の椅子じゃないからね。
そうそうそう。うん、トレーがはまんねえし、み
たいな。うん、
いや、なんかもう、ちょっと、うるさいなとかって思ってたんだけど、
うん、
で、まあまあ、うるせえな、本当にって思ってたら、
うっせえ、うっせえ、うっせえよーって、俺のギャグ、俺の考えたギャグ、使ってほしかったな、その時。その前に収録してればな。うっせえ、うっせえ、うっせえよーですからね、正確に言うと。
この若者の流行り歌を、
うん、
そうやって引用するの、すごいおじさんになったなって
感じですね。違う、言いますよ。まだおじさんじゃないから、ビビッドに。だから、信じて。2月、ちょっと待って、俺のラジオメモ、2月十何日かの時点でメモしてんだって。いや、今、3月11日に思いついたらやばいよ。2月10日だったらやば、
はい、
早いでしょ。
うん。うん、いや、それでね、うん、まあ、それ、うっせえわと思ってたの。
はい。
そしたら、
はい、
ね。
うん。
そしたら、その後に続いてきたやつが、
うん、
二人揃って、そのうるさい奴らを、もう、一瞬、もう忘れちゃうぐらいの、めっちゃやばいやつが来たんですよ。
どっち方向に？
ね、まず、
そのやばさの方向。
50歳ぐらい。
まあ、おじさん。
55歳ぐらい。
はい。
の、もうシャカシャカのウィンドブレーカーを着て、
あ、
で、しかも、あの、もうそれがもう着古しちゃって、
うん、
もうなんか、なんつうの、汗とかがさ、こうちょっと、汗染みみたいにウィンドブレーカーになっちゃってるみたいな。
うん、ウィンドブレーカー撥水性あるから汗染み作るの大変そうだけど、もうそれを乗り越えて作ったみたいな、もう皮を舐めすぐらいの勢いで。
うん。うん、
経年劣化が。
そう。で、あと、もう、平野正門みたいな、こう、落ち武者みたいな。
はい。平野正門の頭、ヘアスタイル、俺、全然ピンとこないんですけど。あ、生首状態の時ね。あの、シート笑った時ね。シート笑って、人戦せんって飛んだ時の正門ね。
そう、そう。
加藤豪の、大河ドラマの加藤豪の時じゃなくてね。
じゃなくて、うん。はい、で、その、何？頭頂部はもう完全にハゲてるんだけど、
はい、
あの、襟足だけすごい伸びてるみたいな。
はい。いや、見た目しか言ってないけどね、それ、良くないですよ、それ。見た目が。
違うんですよ、はい。これ含めて全部、これ、エヴァにつながる話なんで。はい、で、もう、ほんとさ、こう、すごい、多分20年ぐらい変えてないんだろうな、みたいなメガネをかけてて、うん、で、二人ともめっちゃめちゃ臭かったんですよ。
いや、エヴァ問題、それあるんですよ。うん、正直、うん、俺もね、あんまりツイッターとかで言わないようにしてますけど、
うん、
エヴァは私もやっぱり劇場見に行くんですよ、
うんうんうん。
さっき言った理由でね、時代の熱を感じに。
うんうん、
時代の臭みもね、やっぱりね、割とあるし、下手したら漏らすやついるって結構ツイッターとかで見ますよね。
あの、2時間半でね、長いからね。
今回はまだ見てないんだけど、
うん、
その、オタク的には、
うん、
トイレ行きゃいいじゃんっていう、言い訳が聞かないわけじゃん。一秒も見逃したくないからっつって、
うん、
漏らすっていうのが、前回、前々回とかでは、ちらほら、ツイッターとかで見ましたよ。
そう。
テロ行為だってね。
で、まあ、そういう風体の人がね、2人来て、うん、風体の人が2人来て、
うん、
で、両サイドに座、僕たち2人座ってるのの、両サイドにその2人が座ったんですよ。
はい。
うん、で、特に僕に座ってたやつが、座ってからも、結構独り言を言ってんのね、ずっと。
うん。
うん、ああ、どうしようかな。あ、まあ、とりあえずちょっと1回目はお手並み拝見という感じで見ますか。
上から。
うん。でも、だ要はさ、本当にイニシエのオタク
の、
ね、まあ、見た目の話よ。見た目と。
ドランクドラゴンの塚地さんが真似してたオタクですよね。うん、あれですら超古いのに。
うん。で、ああ、ちょっともう結構、すごい人来ちゃったなと思いつつ、
うん、
まあ、まあ、それこそさっき会長言ったように、これもエヴァなんだよなと思いながら。
どっちかというと文化を簒奪したのは我々の方ですからね。原住民が彼らで、
うん、
ね。で、後から、それこそ白人のように文化を簒奪していったのが、我々じゃないですか。まあ、我々も早い方ではあるけど、
まあ、とはいえ。僕はテレビ放送の時から見てましたからね。
現役の？
うん。
で、夢中になって、その、参加してたわけ？議論とかに。
え？
議論に参加したりしたわけ？パソコン通信、パソコン通信、もうインターネットか。
ネットはその時そんなにあれだったかな。
うん、
ただやっぱ、大学生の時は、みんなで見てましたよ。その、
うん。
95年でしょ、あれ。
うん。
そう。で、まあまあ、そうなんだけど。
じゃあ、おめえがクソイニシエオタクだってことだろ。
いや、全部今の話、伏線で俺話してるんで。
はい。
はい、でね、そうやって見ててさ、うん、で、始まった時も、そいつ、うん、なんか、エコバッグみたいなの持ってきてて、
うん、
でエコバッグの中に、2リットルのコーラのペットボトル、
うん、
2本入ってるんですよ。
うん、
で、それ飲んだりとかさ、
バキみたい。試合前のバキ。バキ流していいよ。
とあと、あの、あれ、
はい、
なんだっけ、パスコとかで買ってきて、イオンとかで買ってきたような、
うん、
半額がついてるような、パン、惣菜パンです、
ね。はいはい。
もう。あれを持ち込んで、
はい。ポップコーンをトレーで持ってくるのに可愛いもんだっていう。
まあ、というか、持ち込みだよね、だからね。はいはい、映画館的には公式には一応禁止してる持ち込みをしてて。
うんうん、
で、あ、なんか、それこそ本当漏らされたりとかしたら嫌だし、トイレ立たれてもうぜえなって思ってたわけ。
うんうん。
うん、で、まあ、映画始まりました、見てます、ずっとね。うん、で、その間もずっとゴビゴビ飲んでて、で、たまに、お、いいアングル。
うん。
みたいなこと言ったりするわけ。
やっぱコーラ飲んでるから、ゲップみたいな。
うん。
ゲップとともに。うん
そう。で、まあ、そんな感じで、まあ、ただね、うん、ある程度こう見てて、2時間半見ましたと。
うん、
で、終わったわけ、
うん。
で、終わって劇場が明るくなるじゃん。
うん、
したら、4DX めちゃめちゃ揺れるじゃないですか。
はい、
全部そのコーラが、もう、床にばらまかれてるんですよ。そいつ床に勝手に置いてるから、コーラ。
で、
はい、でも
っと蓋せずに、
うん、で 4DX って足のすねのあたりに空気を送って、
はい、
なんかこう物が当たったような出すんだけど、
うん、
それがその要はいつしか倒れてたコーラの水を噴出してんの、
うん、
コーラを噴出してるようになっちゃって、
なるほどなるほど、もうじゃあちょっとフレーバー足したようなもんだ。
そう、だから僕の足元とかもちょっとなんていうか汚れてるんですよ、
はいはい。カスタマイズされちゃってるわけだね。
うん。で、普段だったら、
うん、
ね、それに気づいた瞬間、僕結構そういうの言っちゃうタイプなんで、うん、あ、なんなのこいつはって思って。
うん。
うん。だけど、そしたらその人なんかさ、すごいオロオロしだして、あ、こんなになってしまった。みたいな感じで。うん、で、なんか、こう、その、エコバッグの底の方から、多分どっかでね、もらったこう、ティッシュ、
うん、
ポケットティッシュをさ、出して、もうなんか、おろおろと拭いてるわけ、下とかを。
うん、
これはまずい、これはまずいな、だから。で、その姿見てたら、なんかね、すべてを許そうと思ったんだよね。 彼も26年間待たされた安野の被害者だったんだと思うと、うん、とても優しい気持ちになってさ、
まあ許そう。でも本当今回のエヴァそういう話ですからね。
いやそうなんです。だからそうなんです。あの
でこれネタバレネタバレになっちゃう。まあこれぐらいいいよね。
うん。うん。
と思って。成仏みたいな話ですからね。
ああ。
なんかね。
そう思いました。はい、だからそういう映画じゃないまさに。
そう。全員がもう時代26年間の時代。時代精神っていうとあれだけど時代の空気時代そのものを成仏させましたチーンっていう映画ですからね。
まあ俺はちょっとそこら辺も違うなと思うね。
はいはい、
うん、そう以上です。
まだじゃあ成仏しきってない音量が残ってる感じですか菅さん的には。
あ、まあ、というか成仏とかじゃなくて、
うん、
あの要は庵野自身が成仏するために作って、
うんうん、
ここの最後っぺでしょ、うん、ザマーっていう
ザマーっていうのは
だから要は何見てる気持ち悪いオタクたちに対して、うん、お前25年間待ってるだけだったけど俺はその間こういうことしてい
やそう
今ちょっと野人ですけどね
ダメだダメだダメだでもいやいやいやいやそれはちょっとおかしいまだあれだよまだ最初の劇場版の時の呪いから。
いや、だから同じことやってると思ったよ、正直。
いや、そうですか。うん。あんたがクソイニシエのクソオタクがまだ、あの、うん、呪縛は解き放たれてない。
うん。あ、でもそうじゃない単純にさ、だって、うん、ああいうモチーフいろいろ出してきてさ。
うん。
うん、俺はこうなりましたけど。
奥さんも子供もいて、
うん。で、前付き合ってた女はこういう扱いしましたけど。
いや、だからそれもひねくれてんだよ、それ。
いや、でもそうだよ。絶対そうだって。
うん、あれってさ、ネタバレにならない範囲で言うと、うん、あの扱いは何だと。俺もよく、何にも情報他になってないから、本当にスタッフロールでちょっと確認したぐらいの話なんだけど、
うん、
え、あれこれどういうことって。まあ、思ったよ。もちろん俺もね、スタッフロール見て。
はい、はい、はい。
これネタバレにならずに解説できる菅田さん。
え、それもうラストのラストってこと？
もちろんスタッフロール。あ、っていうか、他にあったんだろうけど、スタッフロールで俺は、え、あ、この人、あ、いたんだって。
あ、はいはいはい、はい、
うん。なったわけよ。うん。あれ、ネタバレにならずに、わかりやすく解説してほしいんですけど。いや、無理。無理だったらいいや。
あー。どうなんだろうね。まあでもあれは自分でしょ。
え、そうです、そうじゃなくて、何で使ってたの？え、声優ってことじゃないでしょ。
あ、だからあれはラストでしょ。
うん。
うん。
ああ。いや、もう、うん、本当に分かって、本当に分かってないの。あの、レベル1の話をしてるの、俺は。本当にどういう使い方したの？
あ、なんかでもこれさ、確かにネタバレなしで話すのめちゃめちゃ難しいね。
はい。
あの、すごい言いたいことはあるんだけど。
うん。例え話は？
まあでもさ、すごいさ、うん、逆にというか、保守的だよね。
最終的なね。
うん。
うん。
で、それをつまんなくなった、つまんない大人になったって思うか、
うん、
要は、あの作り手がつまんない大人になってこういうものを作り出したっていうか、
うん、
どう、まあ、いやいやこれが正しいんだよっていうかで、まあね、
成仏と捉えるか、
うんうん、じゃない、
うん
うん
うん、まだそれも含めてやっぱり公開時に見に行く方がいいのは間違いないですよね、
うん、だと思う、
うん、ただ4DX はやっぱり一人で行くのは無理だわ
でさ、思ったより揺れるよね。
いや、うん。あの、俺は、ベトナムの遊園地でしか 4DX を体験したことないんで。
いや、あれほど揺れないよ。あの、タイとかでもよくあるけど。
はい、はい、はい。
あれほど揺れないですよ。うん。そう。
まあ、はい。なるほど。
まあでもさ、本当にこう、なんていうの？その、あれだよね。僕が前さ、ほら話したあの、 ゲーム好きだった大学の友達とさ、うん、何十年ぶりかに会って、
うん、
ね、みんなでまたゲームやろうと思って会いに行ったら、
うん、
周りはみんなもうゲームとか全くやってなくて、
うん、
俺は必死で持ってきた任天堂 DS をバレないように隠したよって話前したと思うんだけど、
うん、
それと同じ話で、それに近いよね。周りはどんどんやってて、
うんうんまあ、でそれを見に来てるそのコーラこぼしちゃうようないい大人なのにね、
うん、
やつはまだまだ26年前から1ミリも成長っていうとまた嫌な言い方だね。成長してないっていうのは嫌な言い方になるけど、
変わってないってことだよね。
うん、
うん、そうだから、
で片や今のその26年前の自分たちみたいな若々しい、うんチャラチャラした若者が、
うん、
もう隣で見てるわけでしょ。
そうそうそうそう。うん、いやだから、まあ、あの、本当月並みな言い方だけど、
うん、
あの俺も一人で見てたら、これは結構、で、全くね、この世の中的にこの年で孤独でさ、だったらさ、うん、結構きついんじゃないかなと思ったよ。
可愛い奥さんと二人で並んで見てるわけですからね。
うん、まあそうです。
はい。
あの、ね、だってさ。
こっちの世界線ではね。
だってさ、それね、作品の中だと、ああ、なるかもしれないけどさ、
うん、
実際、リアルな世界だと、26年待った結果、40とか50になっちゃって、
うん、
で、無条件に、なんか、ね、何も自分がしてなくても、無条件にそれを受け入れてくれる母性的な、
うん、
まあ異性だったりとか、まあ別に異性に関わらずさ、そういう対象って降って湧いてくることってないわけじゃん。
うん。
うん。だからそれをやっぱし、直視したときにさ、ショックだよね。
いや、もう、でもそれはもうそもそも、一番最初の劇場版とかの段階っていうか、もうすぐテレビ、シリーズの段階でもう、それは皮肉ってる。
そうなんだよ。だから、庵野の一番の罪は、これ、うん、あの結論を持ってくのに26年かけちゃった
こと
なんだ
よ。3、4年ぐらいにしてくれよって。
うん、テレビシリーズの1年のスパンでそれを言うんであれば、
うん、
それを見てる当時20代ぐらいの人が、
うん、
もしかしたらまだ再起できたかもしれないじゃん。
うん。
だけど25年かけたことでそいつらはもう45歳50歳とかになっちゃってるわけ。
う
ん。うん、ちょっと無理ゲーじゃんって思うじゃん。
まあ、いつリスタートしてもいいんですよ別に人生。
うん、いやいいんだよ、いいんだけど、ね、うん、難易度は上がるじゃん。
うん。
だからまあそれが一番こう罪作りだなっていうのは思うよね。
まあね、でも別に、なんていうのかな。まあ、それこそ、あの、エヴァーの、今回のエヴァーの結論、
うん、
と、今言ってる、スガッツさんの言う、今もう50ぐらいになってる、いい意味でも悪い意味でも変わってない人たち、っていうのが、まあ、置いてけぼりになって、まあ、ある意味、対比されてる。わけじゃないですか、
うん、
っていう話の流れとも接続するかもしれないんですけど、
うん、
だとしたらもう社会から外れてゴミを拾って生きていくっていう生き方もあるんですよ。それが今私のすぐ近くに住んでるゴミ拾いおじさんの話ね。見ました？はい
はい、
あれ
ニュースあれでしょ、特だね、
モーニングショ
ー、あ
ー羽鳥アナの、
はい、なんか勧められてみましたよ。
で、昨日特集されたんですけどね。
あれすごいね。
あれがだから、あれこそ私のパクリでしょ。
どういうことですか？
3 月1日にツイートしてますよ。あれうちのすぐ近所だからね。これ、
そうなんだ、
これ見てこれ、3月。
あ、見たこれ。うん。
うん。これね。
今ツイッター見せてもらってますけど。
はい。3月1日にツイートしてます。うん、
はいはいはいはい。
これ思考盗聴ですか？証拠ありますよ。これ陰謀論ですか？思考盗聴ですか？
これはでも、これはちょっとマジで、これ見てやってる気する。
う だいたいチェックされてるからな、俺のツイッター
。え、あの、よくあるさ、あの、うん、テレビ朝日特大のものですみたいな、そういうリプ来なかった。
来なかった。まあでも、モーニングショーはなんかね、新大久保のゴミ問題みたいなのを前もやったらしいんだよ。まだその取材中に見つけたんじゃないかと、うちの妻は言ってますけどね。
ああ、はい、それね、僕も見たけどさ。
すごいね、こう、チロリン村というかなんかさ、飲みの市みたいになってるんだよ。いや、確かにあれが、うん、やべえな、ここと思ったんだよね。こう、まあ、今月入、2月末ぐらいから。うん。うん、
それはさ、なんか、うん、あれだよね、このテレビ見てたらさ、
うん、
なんだっけ、なんか、訴えたりとかもなかなか撤去したりとかも、ね、法的に結構しづらいらしい
よね。はい。まあ何、ただうちの近所の新大久保の空き地に、まあ空き地は駐車場なんだけど、ものすごいゴミがあるので、で、それを一人のおっさんが、ゴミ拾いの仕事をしてるホームレスのおっさんなんだけど、まあ私もよく見る人なんだけどね、うん、近所で、
うん
うん、の、ゴミ置き場というか物置き場として、活用してるけど、ものすごいんですよ、これが。こんなこと言ってあれですけど、まあ見てください。モーニングショー3月10日で、YouTube であるので、本当はいけないんでしょうけど、それの11分40秒ぐらいからですよね。まあ、結構あれ、言っちゃあれだけど、面白いよね。ザ・ノンフィクションのいい回を凝縮した感じありますよね。10分ぐらいに。うん、で、まあ、もちろん、そのおっさんの土地ではなくて、まあ、おっさんは、知り合いの土地だからって言って、まあ、多分嘘ですよね。知り合いの土地だからさ、でも知り合いに置いていいと言われたとは言ってないんだよね。だからなんか言い逃れできそうな嘘をついてるんだろうなと俺は思ったんだけどね。知り合いの土地だからって言って、でもまあ管理会社が、普通の会社が管理している、駐車場で、で、かつまあものすごいものを置いてるんで、で、まあもちろん撤去したいですね。近隣住民としては。うん、で、近くに保育園とか小学校ありますから。
ああ、そうか。それは問題だよな。
それはね、多分モーニングショーも気づいてなかったと思いますけど、うん、あるんです、
うん。
うん。小学校とか保育園がね。うん。うん、で、そっから、垂れ込みとかが、垂れ込みというかその苦情が来たりしてるわけですよ。で、そのおっさんが、まあ、撤去する気はないと。
うん。
で、まあ、仮に強制撤去。まあ、私はもう情報、地元ですからいろいろ掴んでるんですけど、強制撤去はされるんです、あれは。今週末に、
うん。
はい。金曜日か土日に。はい、な見に行くんだったら今しかないんですけどね。今日か明日。DM 送ってくれれば場所教えますよ。で、もし撤去されても、まあ、どっか他のところでゴミ拾いの仕事はやると。まあ、一応それで、実際お金は稼いでるわけですよね。うん。
廃品回収でね。
でね。うん。
うん
で、地元の、まあ、新宿区とかは、まだ、モーニングショーの初めの取材段階では把握してなかったんだけど、今ではもう、ガンガンに詰めていってると、
うん。
管理会社の方にね、おっさんっていうよりは、管理会社の方にガンガンに詰めて、撤去しなさいという。管理会社の人の負担になるからね。あれ撤去するとしたら。で、かつ、うん、モーニングショー行ったら複雑なのは、勝手に物を撤去したら窃盗罪とかになっちゃうんだよね。
ね、
器物破損罪。自分のものじゃないから。おっさんのものだから。で、かつ、おっさんが、駐車場に入るのは、建造物侵入罪には当たらないと。なぜなら建物が建ってないから。罪に問えない。っていう。まあ、面白いっちゃ面白い状況ですよね。で、俺さ、すげえ心霊スポット行ってさ、そういう人の敷地だってめちゃめちゃ怒られたこと何回かあるんだけど、近隣の。まあ、多分、うん人生がうまくいってない田舎でくすぶってる50ぐらいのおっさんが誰かに怒りをぶつけたくて俺めちゃめちゃ怒られてすいませんすいませんもう10分ぐらいひたすら謝ったりしたこととかあるんだけど、
はいはい、
ちょっと頭のおかしい近所のおじさんとかに
やめなさい、うん、
あれ罪に当たんない警察呼ぶからなってみたいなことを盾にめちゃめちゃ謝らされたの謝ってんのに警察呼ぶぞってもっとちゃんと謝れとか でも考えてもあなたが地主じゃないし警察でもないのあなたに謝るのは1回でいいんじゃないかと思ったんだけど、でもマジ50回ぐらい謝されたりしたんだけど、警察呼ぶぞって。
なんかそういうことあるんだね。
まあ実際自分で警察呼んだこともあるけど、ね、じゃあ呼びますよっつって、
うん、うん。
まあでも呼んだり呼んだりやっぱり厄介なことになるから、まあ、うん、めんどくさいこと、めんどくさいことにはね、前科とかつくほどにはならないけど、でも正直、はい、じゃあ敷地内だけだったら、罪に当たらないんだったら俺これから強気んだよ。はぁ、うっさいうっさいうっさいよー、これ罪に当たりませんから、残念、あなたが思うより罪に当たりません。
微妙にうっさいはをちょっとフォローしてますね
って思いましたけど、まあ、うん、で、あのおっさんはなんか割とまあね、ちょっと絶対的に悪いみたいに扱われてますけども、
うん、
うん、まあまあそこまでじゃないけどね、まあその玉川さんもあの女性の方の名前忘れたけども、まあ、うん、おじさんの言い分はあるんだろうけどみたいなことは言ってましたけど、
うん、
ね、ゴミ拾いの仕事自体は悪くないとかね。
うん、
でもまさにおじさんは生活保護は受けたくないと、で誰も使ってない土地に置くのは何が悪いと思ってるんでしょうね。でそれ自体は私は言い分としてはあると思うんです。まず大前提として国や区の管理下に置かれないと絶対的に悪っていう論法はおかしいかなとは思うんですよね。でもちろんあのモーニングショーはテレビ局がやってるわけだから、そういう論調でしたけどね、あの、うん、国や区が指導のもとに管理下に置かれないと問題の解決にはならないというけど、別に国や区の管理下に置かれることが絶対的な解決っていうのもおかしいんじゃないのかなとは思ったんですけどね。これは私あの言う権利ありますよ。何しろ近隣住民で迷惑被ってるという人間、当事者っちゃ当事者の私が言ってるんですから。
まあ、ただやっぱね、火事とかさ、
うん、
そういうのが一番心配だよね。
そう。ね、もちろんね。
ちょっと引っ張らされて放火される可能性も全然あるじゃん。うん。
うん、あ、ちっちゃい子とかがね、怪我しちゃうとかね、ガラスとかもあるだろうからね。だからそれは個別具体的にそれは悪いですよ。火事起こってもいいとか、うん、ちっちゃい子が怪我してもいいって言ってるわけじゃないんですよ。それはダメですよ。だけどそれと、人の管理下のこと、多分あの、もう集団生活も嫌で、
うん、
ね、生活保護一回受けたけど、それですごい嫌な目にあったから、もう嫌だって言ってるわけじゃん、おじさんは。で、自分の裁量で、この、町で、ゴミを拾い、この町の誰も使って、とりあえず誰も使用はしない。もちろん誰かの持ち物で、土地ではあるんだけど、のところに、物を置かせてもらって、生活している、自分の裁量で生きている、それに関わらないでくれとなっている。とりあえず今のところはまだ誰も怪我してない、火事も出してない、異臭騒ぎも起こしてない。果たしてこれが絶対的な価値として悪いと言えるのかどうかだよね。じゃあその土地がそもそも誰かのものであっていいのかとか、まあそこまで言っちゃったらだけど、でもね、あの実際使ってないわけだしね、とりあえず、うん、で、まあかつこれが、多分山奥、すごいど田舎の山の中にゴミをとりあえず置いてる状態だったら、周りに人がいなくてね、
うん
うん、でその山だって誰かの山ではあるんだよもちろんどの山だってね、だけど誰かの山であろうと誰かの敷地であろうと、それ自体は法律的には同じことだけど、その山のあんまり人目につかないところに置いておく分には何の問題にもならなかったろうし、多分そういう、まあ、不法投棄的なことは山ほどあるよね、日本全国、
ね、
うん、ただまあその場合はああいうふうにゴミ拾って廃品回収生活するっていうことはできないけどね、そこまで田舎で暮らしてると。だから確かにこの新大久保歌舞伎町っていうのがあのおっさんのエリアなわけじゃん、うん、っていうのがやっぱりそういう街なんですよね。非定住者がこういて、そういう、まあ、流浪の民的なものが集まる一種のアジール的な空間で、あのおっさんほどじゃないけどやっぱりホームレスとか、まあ、上町少女だったりホス狂いの女の子が野宿してたり、まあ、立ち物の、ね、女性とかがいたりっていう、 町ですから。そこで町の掃除やスイーパーとして働いているのがこの俺、オカルト探偵吉田裕樹。新宿駅の掲示板に XYZ と書いてくれればいつでも依頼に乗るんですけど。
それはシティハンター？
そうそう。
ちょっと聞きかじりの知識なんですけど。
はい、はい。
まあね、ただやっぱさ、自由っていうのはさ、まあ、それこそ人に迷惑かけないことは前提じゃん。だからさ、まあ。
でもその迷惑っていうのはどのレベル？見た目に汚いっていう。
単純に臭かったりするんじゃないの？
臭くない。
でもまあ、俺は嫌だけどね、隣にそれがいたら。
で、俺がいいか嫌だかって、俺だって嫌なんだよ。で、
嫌って思った時点で迷惑かけてるんです
よ。だから、例えばうちの妻とかはガンガン区役所に電話かけて、もう、まあまあ、葉っぱをかけたりはしてて、じゃあそれで。
らしいね。
それで、おじさんはまあ、追い出されます。
うん。
まあ、それはもう決まりました。週末。うちの妻のせいじゃないよ。妻の一人のあれ、うん、あれじゃないんだけど。まあ、
いろんな人のね。うん。
で、週末追い出されて、じゃあ、それで妻が懸念してるのは、うちの近く来たら嫌だよねって。逆に。もっと近くに来たら嫌だよねって。確かに空き地もあるから、うん。って言うんだけど、それで俺はちょっと、君の言ってることはちょっとおかしいね。っていうふうになって、まあ、この言い方も悪くて結構言い争いの喧嘩になって今ちょっと口を聞いてない状態なんだけど、そこまで言ってない。ちょっと大げさに言った。そんな喧嘩はしてない。だけど、じゃあ他のどっかのじゃあ町に行けば問題解決なんですかって話じゃん。自分たちの町から追い出して他の町に行って、じゃあ他の町の人が迷惑を被ります。はい、問題解決っていう話なんですか。
でも大半の人はそれで問題解決だと思うんじゃない？その要は、隣に、じゃあ今まで隣にそれをされてた人が、他のとこにその人が行ったとこで、自分たちの中では問題解決って思う人は多いんじゃないかな。よくないよ。よくないけど、そう、じゃない？
雪の日のピラカンサみたいなものなんですよ。
どういうこと？
彼らを受け入れる町というのは雪の日のピラカンサみたいなものなんです、
うん、
あ、ごめんごめん、これ火災の人が好きだからさ、火災の人をよく読んでるんで。
あ、漫画？
そう、漫画です。つい火災の人桑田半治っぽい言い方になっちゃったんだけど、
うん、うん、まあねえ、しょうがないよね、正直。
でもだから、そう、だから、なんていうの？別にそのおっさんのために、いろいろ、便宜を図って、やれって言ってるわけではなくて、
うんうん
うん、いい悪いを一回抜いて、そのおっさんの生き方もあるはあるよね。
うん、
今、スガツさんが、で、スガツさんがだってほら、50になっても、その社会には適応できない、時に安野に裏切られたって言いますけども、だからまさにエヴァのあれと接続すると思うんだけど、じゃあそのあの社会で生きない選択肢もあるよね、
うん、でもそれってさ、多分、うん、自分で選択したわけじゃないと思うのよ、
うん、
うん、自分で選択して俺はもう社会に属さないぜって言って、
うん、
やるんであれば別にそれは迷惑かけなければやっていいんじゃないですかって思うけどさ、なんかなし崩しにそうなっちゃってる
し、そういう貧困問題と絡めていくともちろんそういう人たちいるんだけど、
うん、
あのおじさんの話よ、あのおじさんの場合は割とはっきりと、まあ、生活保護は嫌だと、
うん
うん、
ああそう、
あのおじさんのケースに限って言えばね、
うん、そうだね、だそうね、だからさ、これの厄介なのはさ、うん、じゃあそういうちょっと救いね、なんていうの、こうこぼれちゃった人からをそのサポートするにはやっぱり国がなんかサポートするのが一番なんじゃないのっていうふうに、ね、それが一つのあれだと思うけど、
でもその場合は管理下に置くことになるからね、その管理下に置かれるのは嫌 で別に今の生活でおじさんはいいんだから、
うん、うん、そうなんだよな、うん、そこが厄介っちゃ厄介よね、うん、
でもちろん いい悪い抜きにして、そのおじさんがそういう管理下に置かれたくない、所属したくないっていうんだったら、正直言って排除される、危険はもちろん増しますよ。
うん、
排除すべきだって言ってるわけじゃないよ。だけど、まあ、弱い立場として排除されるってことはもう、パワーバランスの問題として、そうはなるのは、物理的にはしょうがないっちゃしょうがない。うん、でもそれは良くないと思うんだったら、やっぱり、ある程度福祉で救い取っていくっていうのは、側面も必要だとは思うんだけど。
そうだね。
これはだから福祉の問題ももちろんあるんだけど、そういう福祉、社会福祉っていうものが、一つある。それはもちろん否定もしない、あるべきだと思うんだけど、それと、例えば3、40年前だと愛用さんがいても何の問題にもならなかったと思うんだよ。
あ、それもあると思う。
それ今の社会全体がやっぱり、うん、まあ言ってみればその、うん、PC、ポリティカルコレクトネスであり、衛生化であり、うん、まあ管理化が進んだことによって、うん、新大久保歌舞伎町みたいな、その日本の中でも一番流動的な共同体のはずなのに、うん、大問題化すると、
うん。じゃあそれはね、それは確実にあるし、うん、あれだよね、あと本当にもうさっき会長が言ったようにさ、自分がうまくいってないから、何かに怒りをぶつけたいのの、うん、よりしろとしてその人が向かっちゃってる部分は絶対昔よりあるよね。
まあその人がもし誰かにね、関係ない人にギャンギャン言われたとしたらね。
うんうんうん。うん、それは正しいと思う。うん、そうだと思うわ。
じゃあうちの妻もそうなのかな。俺との生活がストレスでギャンギャンそのおっさんに。っていうことを言いたいわけですか、菅さんは。
いや、そんなことないよ。だけど、ねえ、まあ、みんながね、丸くまとまるようにはね、なかなか、こういうのって難しいな。
まあ、だから、その、なんていうか、そういう、社会管理化が進んでいるところは、ちょっと私も違和感はありますよ。そのおっさんを庇護するわけじゃ、擁護するわけじゃなくてね。正直、おっさんに迷惑してんだから、俺はね。
うん。
だけど、まあ、この、衛星化であり、PC 化でありっていうのは、まあ、富山浩一さんとかも言ってることだけど、なかなかね、もうちょっとそれは行き過ぎてる感じはあるなっていう。
じゃあだからさ、多様性って言いながらさ、
うん、
それはその都合のいい多様性。
多様性では管理下における多様性です。
かうん、そうですね。
逆に言えば、さらに多様性を排除してるって意味でもあるんだけどね。その管理下に置かれる中で多様性であればいいっていうのは、それまで逆にもっと一元的な、これじゃなきゃダメ、じゃあこれじゃないやつは管理から外れてくださいっていうのは厳しいようでいて、逆にそこの管理下に置かれなければ存在していいっていうことではあるからね。まあそれはいいとは言わないよ。だけど、その今でいう多様性っていうのは、この管理の中できちんと、まあ、迷惑をかけずに、利害がきちんと一致するように、いる分には、どんな多様性があってもいい。っていうのは、より厳しい、国境を築いてるのかもしれないよね。
そうだね。
それ以外で、それから実際はもう、ダメ。存在しちゃダメ。ぐらいになってんだから。
まあ、若干ディストピア感あるよな。
うん。ちょっとね、だから俺は、割とね、あれはいい、特集だと思いますよ、モーニングショーの。あの10分でかなりいろいろ考えさせられましたね。
もう。
しかもまあ、完全に当事者だしね。もう、うっすらどころじゃないからね。新宿区役所に電話したりしてるからね。
あの人昔西口にいた気すんだよね。なんか西口でもああいう風に一時期出した
ね。でもね、同じようなもの持ってる人は他にも確かいるんだよ。あのでっかいカートを。
うん。
あのさ、あれ3台持ってんだよ。
あれね、あの台車みたいな
やつ、
うん、
少なくとも俺はね、その3台を同時に操ってるのを見たことあるから。
お
操れてないんだよ。だ車とか塞いでるんだよ、車道とか。あれ3台あったらもう完全に路地は塞がっちゃうじゃん、
うん、そうだよね、
うん、でやっぱりちょっと車とか出れなくて、でも逆切れしてた、あのおっさんが、
うん、そうな、まあ、なんとも言えない気持ちになるよね、う
ん、
そういうのね。
別に俺はあのおっさんサポートしろとか、あのおっさんが正しいって言ってるわけじゃないからね。気をつけてほしいのは、うん、あのおっさんの、この問題を軸に、なんかいろいろ 現代的なものが見えてきたなってことを言いたいだけなんだけどね。
ね、うん、考えさせられました。
ほらやっぱエヴァからね。
会長は何、エヴァは、うん、もうちょっと具体的にどう思ったんですか。
でも具体的に言えないからね。やっぱ、いやいや、まあ、その、俺はだから、ちょっとやっぱり、旗から見てる感があるからね、エヴァに関しては。うん、その、だから、菅田さんほど、その、波の中に生きてるっていうよりは、その、波からちょっと遅れて、やっぱり、2000年入ってからぐらいだから、勉強のために見てるようなもんだからね。あの、教養のために、見ようと思って、レンタル、DVD とかで、見始めたわけだから、だからまあ2000年、2001、2、3年ぐらいかな、大学卒業するかしないかぐらいかな、した後ぐらいかな、うん、に見て、した後だ、男3人で住んでる時にみんなで見たんだ。そろそろエヴァ見なきゃダメだよねって。嫌な感じでしょ。
うん、
あの、映像制作集団、浪人街の、
はい、はい。
あの、ちょっとね、そういう、早稲田の文学部の男3人が、そろそろエヴァとかね、見とかないとダメだよね。そうだね、勉強のために見ようっつって見た感じだから、スガッツさん、お前らオタクどもが嫌がるタイプのグループでしょ、それ。
いや、まあまあ、僕もそんなに別にね、うん、めちゃめちゃオタクでもう考察したりとか、うん、そういうタイプではなかったけど、うん。うん、あのね、単純にね、6時ぐらいからやってたんだよね、あれ、で、
うん。
で、それであれやるのがすごいよねっていうのは、当時の印象として思ってたよ。
まあ、でもそっか、スガッツさんね、もう料理、5歳ぐらい上だもん
ね。5個上だからね。
まあ、じゃあ、しょうがないね、俺、リアルタイムじゃないのは。
うん、うん、しょうがない。
はい。はい。なんで、その時の菅田さんの年齢の時に、俺はだから、勉強しなきゃね、つって。
ああ、なるほどね。ね、
見たわけだから。で、やっぱりちょっと、蚊帳の外、まあ、完全に若じゃないけど、やっぱり蚊帳の外から見てる感はあるんで、ああ、なんか、これで成仏できたんだったら、このエヴァに狂ってる、あんのもそうだし、狂わされたオタクたちもそうだし、まあこれで成仏できたんだったら、いいことだなっていう、まあ、ちょっと他人事感で見てたっていう感じね。うん、
まあだからさ、成仏って取れた人は、多分、うん、もう自分も、見てる自分もこの26年の間に、うん、ある意味こう、モテる人になったんだよ。持ってる人。
うん。
うん。うん、それは俺も含めてね。
うん。
うん。だけど、持たないまんま26年経っちゃった人って結構いると思うの。
うん。
そういう人たちの魂のやり場は、ちょっと、なんか、ねえ。
いや、だからさっきから違和感なのは、それは庵野秀之だったり、その、スタッフが責任を負わなきゃいけないことなの。
いや、そんなことないと思うよ。だから、僕が言ったのは、その庵野は、そういう何もしてなかった人への、なんかちょっとこう上から目線感みたいのもやっぱりちょっと感じるんだよね。
いや、まあ、でも、じゃあその上から目線にならないために素直に描かなきゃいいってこと？
これから、ね、これ見よがしにさ、うん、あの絵本とか。
あれはだからさ、もう、言っちゃうよね。具体的なこと言っちゃう。そうになるけど、抑えて。
なんなんみたいな。
いや、抑えて。ごめんごめんごめん。抑えて。わかる。で、
それを
見て、結構俺は分かってるからな笑いが映画館のあちこちで起きてましたけどね。
ああ。だからそれは例え話ね。あの僕が毎回作ってる民族メガネっ子の DVD で、
はい、
スペシャルサンクスで毎回僕嫁の名前入れてるんですよ。
うん。うん、
それと同じ、あの、C 行為でしょ。匂わせでしょよ。
いや、そう、匂わせ。匂わせじゃないからね。ちょっと違うよ。インスタの匂わせとはと、また、木下ゆきなと、全然違うからね。やってることが。うん、
まあでもさ、もっとあの、本当完全にこう、うん、ね、ネタバレとかが、うん、もう全然いけるような感じになって、もう一回言い
たい。そうですね。何も話せないですからね。俺は絵本でもちょっとアウトかなって思ってるぐらいだから、ね、
うん。うち今、あの、我が家では、うん、あの、見てからずっとエヴァの話しかしてないよ。
じゃあもう、がっつり楽しんで刺さってるじゃん。
そう、だから、で、それがなんかさ、うん、なんか逆に嫌だなと思いつつ、うん、ね、うん。
うん。
まあ、あと単純にさ、うん、アンノ、あの、これネタバレじゃないけど、うん、アンノってさ、ウルトラマンとか好きじゃん。
はい。
で、ウルトラマンとか、ああいう特撮ものの、ちょっとひねり回みたいなのあるじゃないですか。
う うん。
うん。そういう中でよくあるのが、やっぱメタ的に、
うん。
大人になってこういう怪獣とか好きなのってどうなのみたいな。
うん。
たまにあるんだよね。
うん、うん。
で、大体そういうのの、落としどころとしては、そういう笑われてた、大人になりきれない子供のやつが、実は正しくて、純粋な目を持ってました。だから、あなたは子供のま
ん
ま、ウルトラマンが好きなまんまでいいんですよ、みたいな。そういう終わり方にするひねり会ってたまにあるのよ。
うん。そう、そんな結論でいいわけ。
それに対するカウンターな気もするよね。
まあね。今でもそういう描き方するの？なんか今はもうちょっと折衷案取りそうな気がするけどね。とはいえ、子供も育てて、産んで育てて、なんか、社会で働いてみたいな。だけど、まあ、子供の頃の好きだった思いも同時に持ってるよみたいな、折衷案にしそうな気もするけど。
うん、まあ、あんまし僕はそれ知らないかな。あと、それこそそういう社
会の。子供と一緒に楽しんでるみたいなさ、怪獣を。うん、
社会のね、つまはじきっぽい人が、実は真理を見てたみたいなさ、はいはい、話ってよくあるじゃん。
まあね。まあねうん
うんだからね、まあ、いろんなこと考えましたけど、まあでもこうやって話せるだけ多分面白い映画なんだろうね、面白いというかさ。
うん、まあ明らかにそう文句言ってるけど、熱量は全然違いますからね、私と菅田さんとで。俺はゴミおじさんの話しかしてないからね、ほとんど。まあ、つながってるんですよ、映画秘宝も、の問題も、エヴァーの話も、あ、いやじゃない、エヴァーの話も、ゴミおじさんの話も、うっさいうっさいうっさいよーの話も全部つながってるんだよ。ゾッとした。
まあ、ちょっともっといろいろ話したいことあるけど、また今度
はい、はい、ネタバレが解禁になったらね、
うんうん